皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。 FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。寒い日がね、本当に続きますけれども、楽しんでね、この寒さを楽しんでいきたいなと思っております。今月はね、豪華ですよ。歌手の日高よしこさんにアシスタントをお迎えしてお送りいたしております。こんにちは。
こんにちは。今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日で3回目ということでね、
はい、はい
はい、楽しいお話またね後でしたいなと思っておりますけど
す、ね、
はい。1年おたりの動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、今の期間は小寒ですね。まだ体感という一番寒い時間を控えているとはいえね、本当に寒いですね。そういえばこの小寒体感の時期にね、
はい、
高校時代の寒稽古ってあったんですよ、剣道部でね。
寒稽古ね、聞いたことあります。
ありますよね。
剣道やられてたんですか。
高校はね、剣道やってたんですよ。
うわ、すご
い高校のね、
文武両道、すごい。
両道で、あの剣道はね、うん、兵庫県でね、8位になったりとかね、割とね。
え、マジですか。
そうなの。
なんか末のインストラクターもやられててすごいですね、ミサさん。
スポーツの方がね、音楽より得意だったかもしれない、
うん、走るのも
速くてね。
うわ、
だけど、まあそうですね、スポーツの方がどちらかというと好きだった。今はね、あんまりね、うん、しないですけれどもね。
いやー、すごいな、うん、本当に何をやっても才能あって素晴らしい、本当に。
で、その寒稽古っていうのがね、
うん、
朝の6時からかな、うんうん、あるんですけれども、足の裏にね、血まめができるんですよ、
う
ん、もうきつくて、でみんなびっこ引いてね、足がこう腫れて、もうそんなになるまで歓迎をするんですね。
え、星ヒューマンやないですか、
それ
。
そうですよ。で、体育の授業はね、みんなも足が腫れてるから、うん、走らなくていいんですよ、もう分かってて、歓迎校、剣道部の人はもう走らなくていいですみたいな、歓迎校の時間はね。で、足のその血まめがね、ボロンと取れたら、この血まみれになって、
うん、
血の跡がずっと道場にね。
いや
これ誰の皮みたいな。あ、私やわ。
今やったらなんか、
ねえ、ね、
パワハラかなんか。
ねえ、
昔
はね、厳しかったですね、本当に。
しかも、運動部は、
ね、
過酷やったでしょうね。
うん、そんなんがあった。それを思い出しますね、歓迎子といえばね、
うんうん。
で、今の時期は、寒なんとか、寒なんとかって言って、海に入るのもあるでしょ。
いやそうでしょ。
そう、寒い修行。
うん。わ、死にそう。
寒みそぎやったかな。みそぎっていうので一番寒い時にする。
耐えられないよ、私は。
テレビとかでやるから、あれ、
うんうん、
寒いな思って見てる時
もう、ね、話聞いてるだけで、
ね、
あ、背筋が
本当ですよね。はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は生地初めて鳴く。あ、キジがもう鳴き始める時期、ちょっと早いね、
うんうん、
キジといえば桃太郎のね、
あ、
はい、出てきますけれども、
うん、
キジってあの地震をね、人間よりも早く予知するんですって。
あ、そうなんですか。
うちの近所にもね、キジがいてて、うん、オスのキジって本当に綺麗なんです、
うん、オスの方が綺麗ですよね、
うんうん、クジャクみたいで、私最初見た時、うん、クジャクかなと思って
うんうん、うん、
え、クジャクがいてるわと思って、
どんな風に知らせるんですかね。
な、キーンって鳴くでしょ、ケーンって鳴くんですよ。
地震が来るよみたいな感じで。
あ、そうやって鳴くのかな、うん、キジがね、鳴いてるのも何度も聞きましたけど、うん、ケーンケーンって鳴いたりとかしますね、
うんうん、要注意ですね、うん、じゃあ鳴いたら、
う
ん、
鳴いたらね、うん、どうかな、はい、
うん、
はい、今日はね、どんなお話しましょうかってさっきよしこさんに言った。恋バナはってよしこさんかわいく言ってくれ
いや、もうそうそう、ネタ切れなんでね
そんなことないでしょ。
どうしようかなと思って、はい、
恋バナといえば、
はい、
うん、そうですね、恋バナといえば、
はい、
なんか若い頃思い出すっていうのは、ババアみたいですね、なんか今の
若い頃、うん、もう恋といえば切ない恋ばっかりですので。
え、そうなの。
切ない恋ならなんぼでもできるかも。
え、本当、
はいはい、
そうやな、私ちょっと恋バナ、うん、 まり思いつかないな、
うんうん、
もうどうやろうね、なんか遠い昔の話っていう感じだ
ろう、うん、どこまで話しますかね、どこまでって、ね、
もうよしこさんの恋バナをちょっとほじくり出そうか
いやいや、やばいな、
はい、面白い話ね、聞きたいなと思っておりますね、
はい、
じゃあ今日のこの後ね、ラブフォーシングス、うん、CM を挟んでよしこさんチョイスの今日は楽曲聞いた後に、
はい、
よしこさんの恋バナでお送りしたいと思います
、はい、ちょっと、どうしよう帰りたくなってきました
なんで、はい、素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは日高よしこさんの演奏で北の旅人、これは
あ、そうですね、石原裕次郎さんの名曲で、はい、作詞が山口洋子さん、作曲が源哲也さんの作品なんですけどもね、はい、ギターを教えておりまして、ギターナビというところでインストラクターをしておりまして、はい、シニアの生徒さんからこの曲を教えてほしいということで、はい、私自身が練習して臨んだ曲なんですけども、はい、これが10万回の再生回数になっておりまして、
YouTube ってことですね、
YouTube で、はい、ですごくコメントとかもね、温かいコメントいっぱいいただいて本当にありがたいなと思ってるんですけど、
はい、
これね、ミサさんの前で恥ずかしいんですけど、うん、生まれて初めて自分でこの動画を作ったんですよ。
っていうこと、 YouTube で検索したら出るのかしら、はい、
YouTube 北の旅人日高よしこで出てきます、
うんうん、はい、皆さんぜひね、
で、このまず写真の素材から集めたんですね、
はい、
これちょうどこの市のここにぴったりだなっていう、うん、でその持ち主に連絡して使わせてくださいと、
はい、うん、すごいね、根気のある作業してますね、
はい、そこから始まって、うん、アップするまでに3ヶ月ぐらいかけて作ったんで、う
ん、
しかもその初めてで、
うん、
だいたい息子が教えてくれるっていう約束だったので全然教えてくれないんでもう本当に手探りでね、カジバのバカ力で、うん、しかも英語で全部書いてあるんですよ、説明が、
う
ん、
はい、
あえてビデオパッドやちょっと忘れたんですけど、うん、それでももう勘で多分こうやなと思っていじくりながら、うん、試行錯誤しながら作った曲で、そのしかもテロップまで入れたんですよ。
あ、そうなの。
で写真を変えて、うんうん、あとフェードインで始まってフェードアウトで出ていくとかね、そういう細かい作業もやって、私のもう本当に思い入れの深い、
うん、
魂を込めた、うん、ギターの録音よりも、はい、こっちの動画制作の方が大変やったという、ね、裏のミサさんの苦労がよう分かりましたっていう、
手がかかった動画ということでね、
それがもう10万回いったので、うん、すごく嬉しくて、
すごいね、
嬉しいで、うん、で一応これカラオケにも使ってもらったら嬉しいなと思って、
うん、あ、なるほどね、う
ん、作ったんですね、
なるほど、
嬉しいです、
ね、インストだったらね歌えるもんね、
うん、もしかしたら源哲也さんもね聴いてくださったかもしれない。あ、
そ
うなの、
すごいなそれは、はい、
本当ありがたかったですこれは、はい、
北の旅人ね、
はい、
よしこさんの 今月はねチョイスで楽曲をお送りしておりますけれども、
うんうん、演歌って言えばなんか結構私の演歌がすごく大好評で、
あ、都はるみさんのも歌ってましたねうち来て練習してる時
なんてね、今度の、うん、 違う、去年もね、うん、あの12月のクリスマスライブ東京ライブで演歌歌ったんですけど、
はい、あ、そうなんだ、何歌ったんですか。
長良川演歌ですね。これが作詞が石本美由紀さん、うん、悲しい酒とかね、うん、
はい、
あの作られた方で、はい、その息子さんとお知り合いなのでね、
そうなんですか、
ちょっと歌わさせていただいた、大好評でした。
そうなんですか。はい、はい、演歌、あでも演歌とか上手だもんね、うん、演歌とか民謡とか、
ね、得意みたいです ね、
ね、まあ、何でも歌いはるから
いえいえいえ、
そうですか、
はい
はい、じゃあ今日は、
はい、
よしこさんの恋バナをほじくり出そう。
いやそこに行かんよ、ちょっと 長めにこういう話しようかなと思ったんですけど、恋バナ、
はい、恋バナって言われたら、
はい、
なんかそうい う、 こう皆さんにお話しして楽しいなと思われるようなものってないですよね、割と。どうなんやろね、
どうなんでしょうね、何から話しましょうかね。
なんかこうそういう物語とかだったら、うん、本のね、あのあこんなあったよとか、
そっから行きますか、
うん、それとか、はい、あと近所でこんな人いてたよとかっていうの
近所
とかね、
そうですね、
こんな、うん、こんなお話があったよとか、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
短大が福岡の、英文学、英文学科だったんですね、
ええ、
でイギリス の、 あのゴールズワージーっていう方のアップルトリー、うん、あのリンゴの木っていう、
はいはい、
本を読んで、英文で読んで、授業で読んで、ものすごい秘伝物語で、もうそれが今でもあの忘れられなくて、切ない恋の、はい、ストーリーだったんで、まあ簡単に説明すると、まあプレイボーイの、まあ若い時にはよくある話なのかもしれないけど、夏休みに、あの、都会からロンドンから男の子、大学生の男の子が、うん、なんかあのウェールズの田舎の方に、うん、遊びに行くんですね、うん、でそこであのミーシャっていう女の子と、うん、出会うんです、うん、でちょっと名前忘れたんですけど、一人の男の子とミーシャがすごい恋に落ちて、うん、あのラブロマンスが、ね、
はい、
できるんですけども、でその男の子が必ず戻ってくるからって言って、
うん、
なんかどっか隣町かなんかとか違うとこに行くんですよ、うん、
はい、
しょうもないストーリーなんですけど、うんうん、でじゃあ待ってるねって言ってミーシャはずっと待ってるんですけど、いつまでたっても帰ってこないんで、うんうん、何をしてたかっていうと、そこの新しいとこでまた新しい女性と恋に落ちてしょうもないなって今思うとだけどその時はそのね、やっぱ原書で読むとね、
うん、
まあ、しょうもないってやっぱりこう言葉が美しくて表現が、うん、私がこう喋るとこうなんかバカみたいなアホな男やなで済むんですけど、
うん、
やっぱりその文才にね優れたプロの書いたっていうのは本当になんかあの胸にキューンとなってね、うん、もう本当一気に読んでしまったんですけども、うん、
まあ、
結局は戻ってこなかったんですよ。それで、うん、もうで最後はその男の子が大きくなって、
うん、
奥さんと、あのなんていうの、大人になってその地をもう一回訪れたいと思うようになって奥さんと一緒に訪れたら、うん、なんとそのミーシャは帰ってこなかったから自ら命を絶ってた、キリンゴの木の下ねっていう、もう悲しいストーリーなんですね。
ね、星の数ほど男の人いてるのにね。
そうそうそうなんですよ。それで不思議なことに、うん、当時なんか某大学生の男の子から好かれてたんですね、うん、私、
はい、
で電車のなでその子と私は何とも思ってなかったんですけど、うん、すごい友達としてすごくいいなと思ったんで、はい、そういう意味で、
うん、
そういう意味で友達付き合いをしてたんですけども、はい、すごく私の作詞とか、
はい、
そういうものに影響を与えて、彼も詩を作って自分が書いた詩を送ってきたり、はい、あとこの本いいよ読んだらいいよって本をね、
はい、
送ってきたりしてて、うん、その中で僕君に私が電車の中に座ってて、うん、彼が釣り革に捕まって、うん、私を見下ろしながら、よしこさん、僕ねすっごくね秘伝物の切ない、でもとってもいい本を読んで感動したから君にも読んでほしいんだって、
はい、
何の本って言ったら、アップルトゥリーって言うんですよ。それ私読んだって言って、それでもうなんか盛り上がって電車の中で
そうなの、
まあ、そんな思い出が、
うん、
全然切ない恋の話じゃないんですけど
へ、
まあ言ってみれば好きな人からは好かれず、ね、そう違う人から好かれてみたいな、
うん、
そういうのを繰り返しでしたね、私は、はいはい、なので、うん、そうそう、でも初めて恋愛っていうか、まあ、小さな恋のメロディーみたいな、
うん、
まあ、プラトニックラブですね、うん、それが19歳の時でしたかね、
うん、
でも相手がいとこだったので、うん、もう最初から自分たちは血がつながってるので結ばれないっていう運命やと思って、うんうんうん、もうあのキスしかしなかった生々しい、
そこまで言うの
生々しい
そうなんだ、
まあ、プラトニックラブって言っても、うん、まあ最後にお別れのキスで別れるっていうような、うん、そういう家の前にあの延命公園っていう川あの、うん、でっかい公園がありまして、
行ったことあるわ
そこでチューして別れる、うん、ただそれだけなんですけども、まあ、それがあとは初めての恋愛かなみたいな、
そういうの聞くとあのいろいろこう若い時の気持ちというか、
うんうんうん、
ワクワクする気持ちを、ね、
そうそうそう、
なんか呼び覚ますっていうか、
そうなんですよ、
ね、あれですよね、
で、その恋愛がやっぱりあの合ってるとやっぱり気持ちもね、
うん、
こう深くなっていくし、である日突然別れようかって言われてえ、うん、そりゃそうやなみたいな、分かって、理屈で分かってるけどこう感情が抑えられないというか、うん、やっぱ別れちゃうんですよね。
へ
ー、ただ電車の中に乗ったらやっぱ一緒に電車乗ってたなって思うと、座ってると涙が自然に座った途端にもうバケツなんていうの、水あの涙がボロボロボロボロこぼれてきてそしたらあの前に座ってた方がもう同情の目で私のことどうしたの、一体何があったのって感じで見られてまあそんなね切ない恋っていうのか、ちょっと恥ずかしいですけど、
そういう、なるほど、
でも結構なんていうのかな、あのあんまりこう恋愛運に恵まれてなくて、
うん、そうなの、
うん、割とあの切ない恋ばっかりですね。
いつでもこうなんかいつも恋してたりとか、
うん、
なんかこうワクワクしてたりとかして、
うんうんうん、
可愛いなって、
いや、
まあ、私も親父みたいだから私って
そ、ね、いやいや、まあ憧れの人はねいますけど、
うん、そういいな、はい、そういうのってね、いやいや、なんか
でもね恋愛に恵まれてないのか、うん、まあそれが書いていいのかなとも思ったりしますね。はい、
なるほどね。
いやちょっとドキドキ。
なんで。まあね、物語とかもね、私小説とか、うん、小説とかもね、なんかのそういう恋愛ものとかっていうのはあまり読まないな、読まないので、
うんうん
う
ん
うん、もう親父なんかな根本的なそのものがね、そういう
あと、まあ人づてに聞いた話で今さっと思い出したのが、うん、長崎県の何市やったかな、志佐町っていう志す、はい、あと佐和、人弁の左で、
はい、
志佐町に鐘楼流しがあって、うん、でそこの志佐町鐘楼流しを軸に詩を書いたことがあるんですけど、はい、どうやってできたかっていうと、あの恋人同士がいました、でも女性の方が貧しい家庭で、うん、で親の面倒を見ないといけない、でもお金がない、うん、どうしよう、ただ結婚相手はお金持ちの人でないとダメだみたいになって、うん、でその愛する人はお金持ちでなかったので、結局お見合いでお金持ちの人と結婚してしまってっていう、うん、本人から聞いた話なんですけど、すごく、でその人を見に行ったらハゲで全然かっこよくなくて本当に僕の方がずっと素敵なのにって胸が張り裂けそうになったって、もう本当にそれが私もかわいそうでかわいそうで、もうたまらなくなって、彼その人のために、うん、あの詩を曲をね書いて詩を持ってった、なんか泣きながらありがとうって言われたことがあって、だいたい曲を作るとき結構自分の物語って、私もなんか自分少ないのでね恋愛が、なんで人の話をそうやって聞いて、あの書いたりする。で面白い話が、その石本美由紀さ
ん
息子さんから聞いた話ですけど、その美空ひばりさんの悲しい酒は石本美由紀さんが、
あの石本美由紀さんというのは
作詞家の方ですね、あの長良川演歌とか、あと人生一路とか、あのなんか高知男節とか書いてらっしゃる方ですね、すごいもうなんていうの、昭和の歌謡界を支えた方ですね、そういう方で聞いたら、あの美空ひばりさん の歌詞は、うん、実際にそのバーで聞いた女性の話をもとに書いた、
ね、
うん、結構そういう芸術家ってそういう方いらっしゃるんじゃないかなとか、
そう考えると私たちがそういうなんか制作したりとか、
はい、
音楽作ったりとか、まあ、歌詞とかも難しいんですけど、
はい、
そういうのって、
はい、
その自分の経験だけじゃ物足りない、私もそれでね本を読んだりとかするようにしてるんですけど、
はい、
例えばこの間お話した松井五郎さんの詩とかね、
はいはいはい、
あの松井五郎さんといえば玉置浩二さんの曲詞を作ってらっしゃる方なんですけども、
そうね、もう泣きましたね二人でね、松 松井五郎さんの詩に。
なんかそういう詩を読んだりとか、うん、あと俳句を作ったりとか、うん、そういうふうにして何かこう日本語を磨いていくというか、
あ、なるほどね、うん、そうそう、
そういうの必要ですよね、うんうんうんうん、感性を磨く、それから経験もねうん、うん、あの一つの人生じゃちょっと経験できないこともね、はいはい、ここ話聞いたりとかすることで、はい、自分も同じようにキュンとなったりとかして、はい、あの、あ、映画とかもね、そうそうそうそう、そういうの見たりとかして、う
ん、やっぱ感性磨いて、うん、常にときめいてないといけないですよね。
ときめいてないとダメですね、
はい、お互いおばちゃんになっちゃいけないと
おばちゃんやもんなはい、それではラブフォーシングス、
はい、
来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします、うん、番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください、この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。来週もね、あと1回ですけども、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや恋バナもういいです、もうドキドキしてます
お相手は岡本美里
日高よしこでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。